茨城県魅力度アップ応援コーナー、
ハッピー茨城。
おすすめの観光地やアクティビティ、おいしいグルメもいっぱいの茨城県。都道府県魅力度ランキングの上位に入れないのは、みんなにまだその魅力が伝わっていないせいかも。このコーナーでは茨城県内の市町村施設と電話でつないで旬の茨城をご紹介。茨城の魅力度向上に向け、今日もうちのゆきがホットな情報をお届けしていきます。今日のハッピー茨城は、大洗町にあります老舗の梅干し屋吉田屋さんが経営する日本初の梅専門カフェ、梅カフェ和音についてです。株式会社吉田屋、大山盛雄社長にお話を伺います。大山社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめに、この吉田屋さんについてご紹介いただけますか。
はい、当社は創業天保元年1830年から続いてます。
はい、
漬物梅干しの専門業者となってまして、梅をですね、今は特化していろいろな形で PR してるんですけども、
はい、
県初の日立の梅というブランディングをしたり、あとは飲食店として先ほど紹介いただきました梅カフェ和音をオープンして、ちょうど今年で10年、いろいろな形で梅を PR しています。
はい、ありがとうございます。老舗の梅干し屋さんが大変おしゃれなカフェをオープンしたということで、とても話題になっておりますけれども、この梅カフェ和音についてまずご紹介いただけますか。
はい、はい、カフェスペースと、あとは物販スペースという形で、梅をですね、いろんな形で楽しんでもらおうということで、ただ梅干しとして食べるだけではなくてですね、カフェメニューだったりスイーツ、ドリンクだったりという形で、いろいろな形で梅を楽しめるメニューを作ってます。それとあとはそこで楽しんだ梅を皆さんお土産だったりとか、ご家庭でも楽しめるように、物販のいろんな商品を作って楽しんでもらえるような物販エリアも作っております。
はい、お店の名前なんですけれども、また全然この吉田屋さんと全くちょっとこう名前が入ってないっていうか、こう結構入ってること多いんですけれども、なぜこの名前にしようと思ったんですか。
はい、もともと直売店をこう大きくしようかなっていうところから話がスタートしたんですけども、はい、ちょっとある方から、カフェという業態が飲食を提供する場所ではなくて、人と人だったりとか、
はい、
物と物が出会う場所なんだっていう、勉強会の中でお話をいただいて、
はい、
これは今僕がやりたいことだと思って、はい、で今はその茨城県産の、いろいろなものと梅をコラボさせたメニューがメインなんですけども、
はい、
音楽の単音ではなくて和音でいい音を奏でようということで、はい、この名前にしております。
なるほど、素敵、
はい、
お店なんですけれども、ここの大洗町のみなんですか。
はい、実は、ね、一昨年に千葉県の成田山の表参道の方に梅カフェ和音の第2号店をオープンしまして。
そうなんですね。
はい、今2店舗で動いております。
大洗町と成田山の方にあるということでね、ぜひお参り行った際にはね、そちらの方にもお出かけいただきたいなと思うんですが、はい、大洗町の大体どの辺ぐらいあるんですか。はい、なんかちょっとこの場所的な、この近くですみたいな大きな観光地がちょっとありましたら。
大洗町の、メインの今ストリートになっているのが海岸通りになってますね。はい、海のサンビーチから、有名な明太パークさんなんかもある、はい、大きい通りがあるんですけども、その一本内側に、昔の旧商店街の、エリアがあります。
はい、
まだたくさん商店頑張ってまして、実はこの商店街も盛り上がっているのは大洗も有名なんですけども、
はい
はい、この商店街のちょうどこうど真ん中にある
ような。そうなんですね。ついついこう大通り側に皆さんね、はい、行きがちなんですけど、一本内側っていうんですか、陸側っていうんですか、そっち側に入ればいいんですかね。
そうですね。
わかりました。はい。
っていくと、もうちょっとなんか明らかになんか浮いてるというか、
いやいやいや、
漆喰の白いカフェが佇まいとして、ちっちゃい建物がありますので、こちらがこちらのカフェになります。
はい、わかりました。はい、メニューなんですけれども、どんなメニューが用意されてるんですか。
はい、今の 設は、まあ、実は偕楽園で完売っていうものが、うんうん、一番こう賑やかになってるんですけども、はい、まあ、3月いっぱいですね、この完売限定の季節プレートみたいなものもやってますが、うんうん、通常メニューですとやはり梅干しを美味しく食べてもらうっていうのがメインに考えておりまして、
はい、
9種類の梅干しから選べるという、
はい、
いろんなメニューが展開してます。
9種類のこう、
はい、
梅干し、
はい、
梅干しってなんか私のイメージでは酸っぱい梅干しとなんか蜂蜜の梅干しみたいな、はい、まあ、これぐらいのなんか2択ぐらいしかちょっと私の中ではないんですけど、はい、それ以外にそんなにあるんですか？
そうですね、今うちの9種類ですと、
はい、
品種で3種類、
はい、
あとは、梅干しについてる味ですね、先ほどおっしゃっていただいた蜂蜜とか、昆布、
はい、
シソ、カツオ、そういった味わいの違いで6種類といった形で、今全部で9種類の梅干しを用意して、まあ、例えばおにぎり、お茶漬け、パスタ、うんうん、いろんな形に載せる梅干しをまず選んでもらってそれで食事を楽しんでもらうというそんなメニューが食事メニューのメインになっています。
梅干しとかって、まあ、日本のお食事の中では本当にもう身近な存在かなと思うんですけれども、
はい、
成田山の方とかだと外国の方とかもとても多く来られるじゃないですか、はい、皆さんからの反応ってどんな感じなんですか？
そうですね、やはりサワー系というか酸っぱい、あとはしょっぱい系の反応というのは、
はい、
意外とやっぱ外国人の方にもきついみたいで、
うんうん、
はい、で、そういったやはりプロモーションの中では甘い梅のものをメインに出してます。
そうなんですね、やっぱ人気としてもやっぱ甘い方が人気ですか？
はい、そうですね、甘い梅干しもそうですし、うん、当社ではその梅のシロップをですね作っているので、
はい、
そのシロップを使ったドリンクのいろいろなドリンクの展開を今やってます。
そうなんですね、
はい、
放送日が3月11日の放送日ということで、はい、はい、季節的にはどのようなメニューがご用意されるんですか？
はい、カフェの方の季節メニューは、まあ、今やはり季節で変わるのはやっぱり一番のメインはスイーツが季節によって変わっているんですけど、うんうん、
はい、
はい、今の季節ですと梅のモンブラン、
はい、
はい、それと、アップルパイが今は
梅とアップルパイ、
はい、
なんかちょっとこう意外な組み合わせだなと思ったんですが、
はい、そうですね、モンブランも、はい、茨城県産のさつまいものモンブランなんですけども、
はい、
それに梅の果肉と梅のソースをかけたモンブラン、アップルパイも、第五の、藤田観光りんご園さんのりんごを梅のシロップでコンポートにしたアップルパイになってます。
もう本当に茨城コラボですね、
はい、
まさに、
はい、
社長おすすめのメニューとか、まあ、人気のメニューを教えていただきたいんですけれども、
はい、まあ、今実は先ほどもちょっとお話しましたドリンクなんですけど、
はい、
梅シロップを使ったドリンクがいろいろな種類今展開してまして、
はい、
通常メニューで8種類の梅ドリンクが今楽しめます、うん、でその中でも、茨城県産の生姜を使った梅ジンジャーソーダ、
お
ー、梅ジンジャーホット、
はい、
これがもう本当に僕の中ではすごく大ヒットしてまして、はい、とても美味しいのでぜひドリンクメニューとしても楽しんでもらいたいなと思います。
なんか風邪の時に良さそうですね。
そうですね、体も温まります、
ね、はい、ぜひぜひ。持ち帰りとかもできたりするんですか？こうテイクアウトみたいなのもできたりするんですか？
は
い、
ドリンクはもう完全にテイクアウトもできます。
あ、そうなんですね。
今お食事はテイクアウトをちょっと今やめているので、うんうん、ドリンクだけになります。
わかりました。ぜひちょっとこう少し飲みたいなと思ったら立ち寄っていただいてね、使っていただくのもいいですね。ショップなんですけれども、その施設の中にカフェと合わせてお店も、はい、販売されている商品があるということで、お店の商品についても少しご紹介いただけますか？
はい、先ほどお話ししましたその9種類の、梅干し、こちら気に入っていただいたその9種類の梅干しを、うんうん、そのままやはり物販で、展開しているのがやっぱり一番のメインになっております、うん、その他にも、梅のシロップから作った加工品ですね、
はい、
今一番人気なのは佐久間ドロップさんとコラボした梅ドロップス、
はい、飴ですか？
カンカンに入った
ホタルの墓のですかね、はい、
全部梅味なんですけども、その梅のドロップなんかもすごく、加工品もすごく人気です、
ね、はい、お土産にもぴったりですね。
そうですね、うん、はい、
はい、
あとは、石岡の白菊酒造さんっていうお酒屋さんとコラボして作ってます、
はい、
梅酒八代という梅酒ですね、
はい、
こちらもすごくお客さんから人気で、梅酒買っていっていただいて、
梅酒コラボですね。なんか梅って広いですね、そう考えるとね。
広いです。
ちょっとなんか梅っても梅干しなんかお茶漬けぐらいのなんかこうなんですか、ご飯のお供ぐらいの感じだったんですけど、はい、広いですね梅。はい、驚きました。その他あの PR したい情報などありましたらご紹介お願いいたします。
はい、先ほどのちょっと梅って広いなっていうところからなんですけども、はい、実は昨年の7月に梅ソナーレ大洗という梅体感パークというのを、はい、オープンしました。
梅体感パーク、
こちらではさまざまな梅体験ができるそんな施設になっております。
さまざまな梅を体験できる、例えばなんですけどどんな体感ができるんですか。
はい、はい、例えばですけども、今の通年の季節ですと梅シロップ作りとか梅酒作りとか、はい、そういった体験がまずできます。これが梅5種類、砂糖5種類、はい、あと梅酒に関してはお酒5種類で125通りの中から自分の梅を作って、はい、まあ、育ててもらうっていう、うんうん、そんな体験ができます。
へー、あ、オリジナルですね、はい、まさに本当に
まさに。
あの季節限定みたいなものもあるんですか、夏だけとかそういうのもあったりするんですか。
はい、今度のですね6月になりますと今度梅干しをつける時期になりますので、うんうん、その時期には梅干し体験
は、
はい、こちらに関しては今さまざまな塩をちょっと用意して、塩をこだわって梅干しを作りますというのを今考えております。
なんかすごい梅ってすごいって、ちょっと本当に社長の話聞いてたら梅すごいと思いました。本当にさまざまな本当にあの未来ある本当に梅ということで、本当にたくさんの可能性を秘めている梅ということですね。
はい、
うん、
はい、まだまだ裏山に梅林も今作ってまして、
はい、
はい、2年後3年後にはそちらで収穫の体験だったりとか、あとはその梅って実は枝をめちゃくちゃ切るんですよ、剪定で、はい、でそういった剪定の体験だったりとか、はい、いろんな形のまだ梅の体験まだまだ広がるので、はい、そういったものをあの増やしていきたいなとは思ってます。
はい、あの詳しくはやっぱり SNS とかホームページなどで発信されてますかね。
はい、あ、そうですね、はい、梅カフェの方はもうそのまま梅カフェワオンで、調べてもらうと、まあ、ヒットします。で、はい、梅ソナーレ大洗の方もちょっとローマ字打ちになってはいるんですけども、梅ソナーレ大洗で検索すると出てきます。
はい、わかりました。はい、あのもちろんその会社さんであります吉田屋さんで検索してもやっぱ出てきますよね。
はい、はい、吉田屋梅で検索するとトップページになりますので、うん、そこからそれぞれのページに飛ぶようになってます。
はい、わかりました。はい、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。
はい、
今日はです、さまざまなお話を聞いてしまって梅の可能性をだいぶ聞いてしまったんですけれども、はい、梅カフェワオンのご紹介ということで、お店の営業時間のご案内お願いいたします。
はい、はい、オープンが10時から17時です。ラストオーダーが16時になってます。
はい、
土日祝日が閉店が18時、ラストオーダーが17時になっております。定休日は固定で水曜日が定休日になっておりまして、休日が水曜日になっている場合には木曜日が定休日という形になります。
はい、わかりました。それでは小山社長、最後にリスナーの皆さんに向けてぜひメッセージお願いいたします。
はい、梅カフェワオンでは本当に梅のいろいろな楽しみ方、味わい方、こちらが楽しめますので、ぜひあの梅干し好きな方、梅好きな方、楽しみに来ていただきたいと思います。また梅ソナーレ大洗の方では新しい事業として、はい、学校の教育体験を、はい、受け入れを4月から、全面的にサポートしたいという形で、事業としてスタートすることになっておりますので、はい、こちらもですね、ぜひあの学校の先生聞いている方いらっしゃいましたら、ぜひご利用いただければと思います。
お子さんたちに体験をさせるということですね。
はい、そうですね、はい、
非常に良い体験になりそうですね。
はい、
これからもたくさんの可能性を秘めた梅を本当にいろいろな目線でですね、はい、広めていただきたいなと思います。今日は大洗町にあります日本初の梅カフェ、梅カフェワオンについて株式会社吉田屋大山盛雄社長にお話を伺いました。大山社長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
茨城応援コーナー、ハッピー茨城、ご案内は内野由紀でした。また来週もお楽しみに。